はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
はい、笹山です、
今回は、
はい、
ボルフス・モント「狼の口」という漫画について話しましょう。
はい、
イエス。
逆、狼の口、ボルフス・モントっていうのが正式名称ですか？
まあ、どっちでもいいんじゃないですかね。多分、
う
ん、
そうですか。
狼の口が一応正式名称らしいですけど。
そうですね。なんか単行本の背表紙を見たら、狼の口っていうの方が上に来てたので。はい。じゃあ、狼の口の話をしよう。
はい。言いにくい。
しよう。
しましょう。
うん。
狼の口。
まあ、はい、そもそもこれを知ったんは、ポッドキャストで、
うん、
生子ラジオっていう番組をやってる、
はい、
生子さ坊主さんがですね、
はい、
何年か前に番組中にチラッとこの漫画の話をしてたんですよ。
うんうんうん、
それを聞いて初めて知って、すぐ買いに行って、
うん、
一巻読んで、ごっつ衝撃を受けたので、
なるほど。
まあ、中野浦さんに、お前も読めと。
そうですね。だから僕もなんかでチラッと見て、知ってはいたけど、なんか後味悪いなっていうぐらいやったけど、まあなんかネタにするかもという話で読んでって、なかなか形にならなかったんですよね。ずいぶん前から知ってたけど、
そうい
つやろうかなという感じで。
なんか話が一段落ついた時に話そうぜみたいなこと言ってたけど、
うん、
全然一段落つく気配がなかったので、
うん、
もういいやろっていう感じで。
うん。
で、まあ、この漫画をですね、つい最近、笹山さんにも貸したんですが、
はい。
借りました。
まあ、単純に笹山さんは歴史好きだろうっていう話で貸しただけなんですよね。
いや、もう見透かされてますよね、完全に。
もう、はまるかなと思って。
ボルフラム並みに見透かしてますよね。沢田さんがね。
にやり、にやりと。
はい。ワクワクしましたね。
あなたは歴史が好きじゃなかったですかみたいな。
しかも、勝つときにそんな顔してなかったでしょ。なんかボルフス・モント僕も名前は知ってたんですよ。うん、歴史ものだなーっていうのも、まあ、うっすら知ってて。
はい、
でも、まあ、全然進まないじゃないですか、これ、正直。うん、だから、まあ、終わってから読んだ絵は思ってたんですよね。
うん、
そしたら、これ貸してあげるよって、まあ、二つ借りたんですけど、そのうちの一つがこちら、これで。あ、これ読みなかったんですよ。ああ、そうなんや、って読んだ後にこれ確実に狙い撃ちされてるなって思いました。
まあおそらくクイズで来るかなっていう。
完全に食いつきましたね。
まあ、ちなみに同時に貸した漫画のもう一つの作品は犬ボクシークレットサービスなんですけど
ね。ね、ほ
ん
と動物動物でね。
だいぶ萌え寄りの漫画を貸しましたけど。
そうなんや。聞いたこともない
。残念ながらそっちもね、ちょっと面白かった。
残念ながら。
ぜひ中野さんも犬ボクシークレットサービスは読んどいてほしいなっていう。
犬ボクシークレットサービス、わかりました。ちょっとじゃあ合わせときますよ。
まあ、残念ながら今回は狼の腰の方の話ってことでね。は
い、ああ、キツネじゃないんですね。
まあこの漫画ね、言いたいことたくさんあると思うんですけど、
はい、
まああんまり全てをダラダラ言ってても仕方がないので、
うんうんうん、
まあどこが一番グッときたかっていう話をおのおのそれぞれ一つぐらいやっていけたらいいんじゃないかなっていう感じですわ。
はい。
もうネタバレバレバレな感じ。
ネタバレバレですよ。
なるほど。
正直ね、まあ、どうなんだろうな、ネタバレ知らない方が楽しめるんでしょうけど、ネタバレを知ったところで、
うん、
この漫画の持つ無情さっていうのは変わらないんで。
そうですな。
はい、別にいいんじゃないかなと思います、
ね。まあ、大きな意味では僕はもう読む前からネタバレでしたからね。
確かに。
大きな意味
では、ね。確かに。
まあ、実際、この漫画の世界観、設定が、実際の世界史に即してるっていうところで、
はい、
そういうのもあって、笹山さんにも貸したし、まあ、そこら辺の話を笹山さんにも大いに語ってもらおうやないかっていうのが今回の目的であるんですよ。
うん、
大丈夫ですか？大丈夫ですか？そんなことして。
まあ、僕から知ってみたら、
はい、
ハプスブルグ家っていう言葉を言うのが気持ちいいぐらいの認識でしかないから。
なるほど。ハプスブルグ家、はい。なるほど。
ハプスブルグ家って何なんて聞かれたら、
はい、
発音するとちょっと気持ちいい言葉ぐらいの答えしか持ってない僕なんで。
なるほど。
まあ、そこをこう補填していっていく感じでね。
うん、
笹山知識を入れてもらったらいいんじゃないかなと。
そうですね。
ああ、いいですね。
まあそういうのも踏まえて、
はい、
この漫画の一番自分がグッとする、来るとこどこやねんっていう話をまず先にしときたいなっていうのがあるんですけど、
はい、
誰からいきますか？
誰からですか？
じゃあ、どうしましょう。いやいや、沢田さん。
あ、そうだ。はいはい。
誰から行ったらいいかだけ指示してください。
あ、そうですか。じゃあ僕から。
あ、行くんかい。
いや、もう、結論から先に言った方がいいかなっていう。
なるほど。
遠回りをするよりも。
うん。
結論、結論。
うん、なるほど。
まあ、僕がこの漫画を読んで、グッときたというか、もう自分の心の情動がグラグラっと思わされた一番最初の気持ちは何かっていうと、
はい。
もう、ボルフランも死ねばいいのにっていう、ほんとそこでしたよね。
まあ、間違いないですね。
はい。久々にね、漫画を読んでね、うん、架空のキャラクターに対して本当に死ねばいいのにっていうのを思った漫画です。
ああ、いいじゃないですか、うん。とてもいいじゃないですか。
なんか大抵ね、やっぱりこう、いろんな漫画読んでても、うん、やっぱそれぞれ物語の中でのドラマっていうのがありますけど、
うんうんうん、
やっぱどこかそれはね、創作フィクションの中の話であるということをね、やっぱりこう、年を取ってしまった私は、どこかで思いながら読んでる部分があるわけですよ。
なるほど。
だから何かこう人が死んだりしても、あ、これは、この次のこの盛り上がりをかけるために死んだんだなとかね。
はいはいはい、
悲しい話、そういう経験値の積み重ねで見てしまうとこあるじゃないですか。
はいはい。
フィクションだという。
そうですね。
ことが分かっている状態ってことね。
はい、悲しいな、悲しいな、残念やなって、うん、あいつもうちょっと生きといてほしかったなと思っても、それはやっぱり、リアルに生きてた人間に対するその感情とはちょっと違うわけですよね。
うんうんうん、うん。
ただこの漫画に関しては、もう、死んだらやっぱり悲しいし、その殺したやつめっちゃ腹立つんですよ。うん、どうにかしてこいつにこう、なんか一泡吹かせる方法はないのかっていうことを読んでていつも思ってるような漫画ですよね。
あ、
なる
ほど、ね、うん。なんかやっと4巻ぐらいでね、
そう。
初めて焦った顔が出てきたんでね。こっからどうなるんやろうっていうところでこの話題をするっていうのもまたいいかもしれない ね。だってこの次の巻でさ、もうどえらいぐらいにこいつ貶められてる可能性もあるからね。
ああ、そうなるとね。そのテンション的に今が一番最高潮かもしれない、ね。
ああ、そうですね。
5巻で何かしらの人段落がついてしまう可能性があるから。
もうあの、スッと、やっとこいつやったわってスッとするのを通り越して、うん、逆に胸くそ割るぐらいまでいってる可能性があるよ、5巻って。すると。
ああ。
この人の書き方。
いや、だからね、まあ、ちょっとだけ争い紹介しようかなあかんのかな。
は
い、
そうですね。
まあ、要はその、狼の口っていう、うん、なんか、極悪な関所があるわけですよ。
うん。
で、その関所を通るには、すごいいろんな苦労をせなあかんっていうのがあるんですけど、
はい。
その、ボルフラムっていうやつが関所の番人なわけで、
はい。
もうそいつが何かにつけて、通るやつを阻止するっていう話なんですね。この漫画、そんだけ説明でいいかな。誰も通さないみたいな感じの漫画なわけですけど。
そうですね。
で、その誰も通さないっていう、その通さなさが非常なんですよ。かなり。
うん。
なんつうんですかね、もうね、なんやろね、何に例えたらいいやろ。子供の言ってる嘘を分かりながら聞いてる大人みたいな対応するんですよね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。泳がしてる感じ。
そう。で、子供は一生懸命なんか、自分の保身のために嘘をずっと大人につけ続けてるんですけど、うん、分かってながら最後まで言わすっていう。
うん。
そして言わした後に、それ嘘でしょって思いっきりビンタするみたいな感じなんですよ。ひどいな。
まあまあまあ、まあまあまあ、ビンタで済まないですから
ね。ビンタどころじゃないですけどね、この漫画の中では。
この漫画の中ではね。
本当ひどい話、ひどいやつなんですよね、そのボルフラムっていうやつが。
まあね。
で、そいつが、まあ、今出ている4巻の最後の方に、
はい、
もう関所を攻撃されてる中、ちょっと冷や汗をたらって流すんですよね。
初めてね。
はい。あそこが結構ね、なんやろ、カタルシスでしたよ。
ああ。
なるほど。
この漫画唯一のカタルシスでしたね。おーって。
まあでも、そうか。もうなんか俺的には最初はあってんけど、うん、最初はあってんけど、なんか読み進んでいくうちに、ちょっとずつそこは薄らいでて、だってこの人関所守るの仕事やん。
いや、まあまあそうですけど
ね。その、僕もそこがこう揺れてるんですよね、ずっと。
で、いや、超えようとしてるやつはね、今そっち目線で見てるけど、逆の目線から来たら、もうなんて醜い嘘をついてまで投稿してるんだ
ろう。いや、まあまあ、事実だけを並べ立てたらそうですよ、そら。関所破りですから、やろうとして
るのは。そうですよ。どんな理由があるか知らんけどね。そういう目で見るとね、ほんとこの次の天末でどうなるか次第
ね。いや、だからね、そこはね、僕も考えるところもあるんですけど、
うんうんうん、
その、仮にこの物語的に次の展開でボルフラムがメコメコにやられるパターンが来た場合、うんはい、ボルフラムを同情の余地を与えるようなエピソードが挟まれたら、どうなんねんっていうね。
どうなんねん。
個人的にはもうとことん悪いやつでいてほしいんですけど。
ああ、いいっすよね。
別に、いいです。ごめんなさい。あとでちょっと言わせてください。はい、大きな流れの僕にとってのネタバレの話を、ちょっとだけしたいんで、後で言わせてください。
わかりました、はい。先に僕の話を言います
と、ね。お願いします。
その、とことんまで悪役でいてほしいんですよ、漫画としては。
はい。
でも、完全超悪の漫画でもないんですよね、この漫画。歴史を舞台にしているから。
そうですね。
だからやっぱりボルフラも中野浦さんの言うように仕事をやってるわけですし、
うん、
この仕事に就かざるを得ない何らかの理由があるわけですよ。うん、それを描かれたときにその内容が同情を、読者の同情を誘うようなものだった場合、どうしようっていう気に、ね、なってしまうんかなって思うんですよね。
うん、可能性はあるよね。
うん、
まあ多分それないっすよ。
あれ？
ああ。
多分ボルフラムは最後まで悪のままだと思います。
あ、そうですか。
多分ね。
なんか実は目の見えないおばあちゃんのために頑張ってこの仕事してました的な。
それそれのやつはない
よな。俺ね、ボルフラム最後まで死なないと思うんですよね。
ああ、そのパターン。
最後の最後でいなくなると思うんですよね。
ああ、行方くらますパターン。
うーん、俺はそうだと思うんですよ。あの悪魔がボルフラムだと思うんですよね。
ああ、
漫画の中では。
なるほどなるほど。
うん。
それはそれでもやもやすんな。
いや、もやもやさせて終わる、まあ、ことを願ってるのかもしれないですね、僕がね、これ。
もう打ち倒されてほしいですよ、僕はね。
いや、それはわかりますけどね。いや、ただ、そうはなりますよ、多分。いや、難しいな、これ。これ言っていいんですよね、これ別に、ある程度。
いいです
よ、
はい。
いいんじゃないですか。
これ、史実の戦いでは最終的にむちゃくちゃするんですよ。
むちゃくちゃ？
あの、スイス側が、あの、森林散歩側が、
うん、
鬼畜なことをして終わるんですよ。
ほう。
ほう。
はい。あの、もう、ほんまに大丈夫ですよね。
ええ。これは、あの、ネタバレというか、歴史の話ですから、
ね。歴史の話をすると、あの、モルガルテンの戦いというね、
うん、
スイスが独立を勝ち取る戦いがあるんですけど、
はい、
その戦い、スイスって今、永世中立国でしょ。
はいはい。
それがなんで永世中立国かっていうと、スイス人が強すぎるってことなんですよ。
知らんかった。
で、スイス人が強すぎるのはなんでかっていうと、まあ、こういう、この漫画で描かれているような、むちゃくちゃなことをされてきたスイス人全員が切れてしまって、う
ん、
この時代って騎士道の時代じゃないですか。
はいはい。
騎士って、基本的に戦いで負けて捕まっても殺されないんですよ。
うんうん。
身の代金とか、その、日本と違うんで、
うん、
うん、それでまあ、荒稼ぎするっていうような人もいたし、
うん、
はぁ、あ、はぁは
ぁ。要するに、戦いで勝っても基本的には殺さないのが戦争なんですよね、この時代の騎士同士は。でもこれ、スイス人たちって農民で、こういうことされてて、やから、
うん、
もう騎士とか関係なく、騎士道とかも関係なく、もう皆殺しにするんですよ。
お
それが、スイスが独立を、勝ち取ったモルガルテンの戦いで、
うん、
多分それが今描かれてるんじゃないかなと思うんですよね。
あら。
だから俺最終的に全員引くと思うんですよ。
あら。
呼んでる人が。
逆に。
そこまでやるっていう。
あ
っていうオチかなっていうのを僕はワクワクしてしまう。
いや、完全にそうじゃないですか、はい、今話聞いてと思ったのが。
うん、だって、多分そうですね。
だって、ボルフラムを悪役に描き続けてるのは、読者を農民側にこう、立たすための手段なんでしょ。
そうそうそう、立たすためだと思うんですよ。
でもそんな僕たちが、うん、こんなことをみたいな感じなわけでしょ。
あの、俺ら応援してたけどそこまでやれと思ってないでっていう気持ち悪さを描きたい漫画な気がするなーっていうのが歴史好きからの会見
見解
見解ですね、
はい。おいおいおい、ひどいネタバレやな、ちょっと。
そうでしょ、だから、ほら。
おいおいおい。思わぬところで、なんか、ネタバレ食らってしまったじゃないか。
しかも、綺麗にハマったね、今。
思うところやったじゃないですか、今。
そう、もう、ボルフラム頑張れですよ、そんなんなったら。
だから僕はね、本当に難しいんですよ。僕は、それを全部知ってながら、誰に肩入れしたかわからない。本当に。
歴史をよく知らない人によくありがちなパターンやと思うねんけど、
はいはいはい、
やっぱりその、歴史っていうのはあくまで史実じゃないですか。で、それがまあ事実なのか真実かわからないけれども、人間たちが過去やってきた行動を書き記したものじゃないですか。
そうです、そうです。
歴史っていうのは。で、そこにあるのは、事柄でしかないので、
そうですね。
あくまでその立場としてこの人はこういう理由やからこういう行動をしたっていうのがあったとしても、そこのドラマっていうのは書かれてないわけですよね。歴史っていうのは。で、そこにロマンを見出した人が歴史を元にこう創作物語を作っていくわけなんですけど、そこに載せるドラマっていうのはあくまで作者の勝手な妄想じゃないですか。すごい極端な話で言うと。なので、まあ、歴史の史実では何の深みもなかった、何の深みもなかったっていうか、少なくとも僕からすると、信長の野望の単なる一武将であった 花の刑事があんな話になったわけじゃないですか。あんな立派な歌舞伎者というキャラクターになったわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でもあれは言っても漫画の中で後付けされた妄想なわけじゃないですか、極端な話で言うと、はいはいはい、でも読み手の僕らからすると歴史を知らないから、こいつほんまにこういうやつやったんや、魅力的やわっていう気持ちになってしまうわけですよ、
うん、
まさにそれをこの狼のくじでですね、ボロー最悪ひどいと、
うん、
農民たち頑張れな気持ちなわけですよね、
うん、
っていうのを利用した罠、作者の。
だからみんな歴史好きになろう。面白いから。
でもそういう切り口にはなるよね、この漫画もね。これを読んで、結果知って、え、こうはマジであったんこんな話ってなってからの歴史好きみたいな。そ
う、だからね、歴史ってのはね、もう、どうでもいい話ですけど、これ。一個だけ言わせてほしいんですけど、歴史って頭が硬い人が多すぎるんですよ、歴史好きな人に。
ほう。
そのこんなんのがよっぽどいいから、絶対。
ああ。
うん、入りって、歴史の入りって。へえ、面白いな、から入ったらいいんですよ、こんなん。全部。
じゃあ、俺も、ちょっと三国無双とかやろうかな。
ああ、いいですよ。全然いいですよ、それ。うん、全然いいです。
三国志2からやつ。
戦国無双とかや
ろうかな。はい、ヨーロッパ、この時代のヨーロッパのに詳しくなった、好きになった理由って何やったんですか？
僕はもともと三国志がすごく好きで、
ああ、はあ、
小学校の図書室で出会った三国志が好きで、
小学校から
そこから広がっていった今ですね。だからヨーロッパを好きになったというか、歴史がほとんど全部好きなんですよ、近代以外。
すごいっすね。
はい。1600年ぐらいまでは結構どこの歴史も好きですね。
ああ、すごい。
だから薄く伸ばした感じではあるんですけど、でもスイスとかのやつはやっぱ面白くって、その、さっきちらっと言ったんですけど、サラさんブレーキかけてくださいよ。あかん思ったらね。その永世中立国っていうのがそもそもあって、世界大戦に参加しなかった国ってスイスだけなんですけど、はい、先進国の中では。それがなんで許されたかっていうのは、要はスイスの傭兵が強すぎるからなんですよ。スイスは武器を持たないんじゃなくて、誰もが戦えるぞって国なんですよね。みんなの家に銃があって、みんなこう戦えるんですよ。で、スイス傭兵ってバリ強くて、スイスのその、まあ、これが今だから農民たちが今戦ってますけど、農民傭兵って言われてたんですけどね。この農民傭兵たちがこの、ハプスブルク家というすっげえ金持ちの軍隊をボコボコに潰して、あいつら怖えってなったのがスイスなんですよ。それが、もうヨーロッパ中、例えばドイツとかだったら、ドイツの軍隊がそのスイスの傭兵を真似てランツクネヒトっていうその騎士団とかを編成したりとかしたぐらい、もうヨーロッパの最強部隊なんですよ。
すげえ。
の話なんですよね、名役者団っていうのは。
ちょっと日本の一揆とかわけが違うじゃないですか。
いや、日本の一揆もそれはそれですごいんですけど、わけは正直違いますよね、でもね。確かにね。まあ、ちなみにこれ、歴史の方では原初同盟っていう同盟なんですけどね。
あ、
だからちょっと名前とかもちょっとだけ変えてあるのかな、どうなのかなっていうのはありますけど。
そこはわかりやすく書いてるんじゃない
ですか。うん、多分そうだと思います。うん、でも森林散歩とかその大きな枠組みはそのままで。もう話ついでに説明だけしたいんですけど、狼のくじがなんでこの関所がこんだけ重要かっていうと、要はその、オーストリア、とかドイツとかイタリアとかで神聖ローマ帝国っていうのが昔あったんですよ、
うん、
全部一緒くたで。でその神聖ローマ皇帝っていうのがそのドイツとかオーストリアのそのまあ言うたら皇帝の中から選ばれるんですね、
うん
うん、でその連邦みたいな状その神聖ローマ帝国っていう大きな連邦の中の皇帝になりたいがためにそのどこどこの皇帝さんたちがいっぱい戦うわけですよ、言うたら俺選挙で俺が勝ちたい俺が勝ちたいってみんな言うんですね、
うん、
でその時にこの森林散歩っていうところはめっちゃ金になるんですよ。アルプス山脈があって。そこで関所を作ったら、こう人が通るときにめっちゃ金もらえるから。
うんうんうん、
そこを支配して、そうそう。そこを支配して、そうです、そうです、税金、うんで。そこを支配していたかったのがオーストリアの皇帝さんなんですよ。
なるほどね。
で、だから、ボルフラムたちからすると、ここを落とされると、神聖ローマ帝国の皇帝になれないから、めっちゃ困るんですよ。
あ
はい。だから、ここは、その、まあ、さっきね、その中野さんおっしゃった通り、その、仕事としてもめちゃくちゃ重要なところなんですよ。でも、その中の奴らからしたら知ったこっちゃないと。自由に貿易やらせてくれと。だいたい今までそんなんちゃうかったやんけ。っていうことで、今、この神聖ローマ皇帝のその選挙の時に、森林三宝の人たちは全員ドイツの方、バイエルン校って言われてた方をみんな支持してるんですよね。
うん。
はい。だから、オーストリアの方は、いやいやいやいや、こいつらを自由にしたらやばいやばいっていう状態っていう時代なんですよ、これ。
お
すっげえ歴史の話して申し訳ないんですけど。
もう、誰が悪いとかない。
ってなっちゃうんですよね、俺からすると。だから難しいんですよ、本当に。だけど、読み出したら、やっぱり、ボルフラムしねえって最初思うじゃないですか。
だって、そんなん、あなたはちょっと、宿屋の女将死んだじゃないですか。
あ、ちょっとそれ言うのかよ。
あ、これ中野原さんのグッと来たとこでしたか。
そうですよ。
じゃあ言ってくださいよ。思いの丈を。思いの丈言ってくださいよ。なかなか言わないから、あなたが。
あ、ごめんなさい。
いや、僕のせいですよ。完全に僕のせいですからね。
じゃあ、僕がね、この作品一番ビッと来たっていうのは、はい、まあやっぱ一巻からこう、主人公ばりの登場し、まあ、ウォルフラムが主人公だ、話の主人公もしれんけど、いわゆる読者目線からの主人公って、宿屋のおかみさんだったじゃないですか。
完全にそうですね。う
ん、その宿屋のおかみさんがね、二巻のケツであっけなく死んでるんですよね。
うん、
ここがいきなり、え、これ死ぬのっていうので。
あれね、捕まるまでの悶着がちょっと2ページぐらいあったじゃないですか、確か。
はいはいはい。
なんとかして逃げんのかなと思いましたよね、多分。
ねえ。
ねえ。
いわゆる普通の話だったら、これなんとか助けに、なんとか切り抜けるかするのに、普通にカラスに突かれてますからね、
吹きされて。あれはびっくりしたな。
なんかページペラってまくったらもうやられてるっていう。
そう。えっていうね。
で、しかも一巻のケツで、ギリギリ生き延びたやつが帰ってくるんですよね。そこの話のなんかつながりで、待っててね、おかみさんって言ってる先ではもうね、首くくられてるわけですよ、これ。
これも、そうですよ。だって話の物語的にはね、その、宿屋のおかみが送り出したウィリアム・テルが戻ってきて一緒に結託して、うん、ボルフラム倒すぜっていう流れじゃないですか。
ストーリーテラーがおかみさんなんじゃないかとね、誰もが思いますよね。
それを2巻のここで落とすかっていうのが、もうほんとこの作品象徴してんな、みたいな。
いや、だからね、その、まさかの登場人物が死ぬ漫画っていうのはたくさんあるわけですよ。でも、こう、宿屋のおかみ死ぬっていうのは、世にも奇妙な物語ってタモリ死ぬみたいなもんやから。
いや、ほんとそう、僕もほんとそれ思ったんですよ。
いや、違うやろって話じゃないですか。うん、
ねえ。ほんとそういう印象ですよ、ほんとそれこそ。いや、だからそこ以降逆に若干こうもうね、誰が死んでもおかしくない。
まあな。
わかるわかる。なんか若干安心したんですよね、あれ逆にね。
あ、そうそうそう。
もう、なんかもうこれ以上ビッグせへんわ、みたいな。
とりあえず毎回出るたびに、ああ、もう死ぬのね、こいつ。今度死ぬやつはこいつらのね、ぐらいのテンションで見るようになってきてるからね。正直、おかみさん以降、若干死が軽くなったというか。
まあ、わかりますわかります。
あ、なんだかんだ言って最後には、偉い目に合わされて死ぬな、うん、こいつらっていう。
うんうんうん、
ちょっと読んで
みたい。確かにページの最初に出てきたやつがいかにして死ぬかっていう話になっていくんで。
変わってきた気がする。でも最初の時点で子供とか出てたら本当にね、読みたくなくなってくるんですよ。
ね、拷問シーンがね、変に細かいんですよね、なんか。
そうですね。
描写が。
それこそあれなんだよね。歴史的にはそこら辺を描かざるには
、そうなんです。
描かざるにはいられないところなんじゃないですかね。
そうですね。なんかベルセルクとはまた全然違ったキモさがありますよね。
うん。
うん、近代的な、その、グロさをちゃんと描いてる感じはします。うん、
まあ、拷問シーンだけじゃないけど、その戦争シーンとかでも結構、淡々と、粛々と、
うん、
むごい死に方を変えていくよね。
そうですね。あんまりコマ大きくないですもんね、うん、そのシーンとかがね。スコスコって死んで
い
く感じ。
それでいてやっぱ今の漫画風なのか、割と女性が、まあ、宿屋のおかみしかり、うん、女剣士とかが結構出るじゃないですか。うん、多分これはね、そんな話はおそらくなかったろうにっていうか、今の漫画だから、うん、こんだけ女性の、活躍があるんかなっていうのはあるけど、それがまたね、無残にやられてる。
もうそこ完全に作者の趣味でしょ。
ねえ。
まあ僕もグッと来たところというか、一番感じたことの話が、そのおかみさんにつながるんですけど、僕はハンスとエヴァのそのエピソードで、
うん、
迷惑者団を裏切った奴が迷惑者団に殺されるっていう、うん、まあどっちかというとおかみさんに殺されるっていう、
うん、
うん、ところが、一番こう、まあ、グッときたって言うとちょっと僕変態みたいになっちゃうんですけど、そうやねんって思ったんですよ。なんかその、まあね、もう途中お話しした通り、その、大きな意味でネタバレの僕からすると、いや、せやねん、こいつらもひどいねん、せやねんって思っちゃって。
容赦ないよね。
うん、だから、若干ね、おかみさんが死んだ時にせやねんって思っちゃったんですよ。
ああ。
なんか、うん、お前も悪い、お前も悪いみたいな。その、なんていうかな、もう、まあ、みんな悪くないし、みんな悪いみたいな。なんて言ったらいいか分かんないんですけどね、これ。
まあ、なんやろ、自分たちを守るためには当然の行動している結果でしかないので、お互い。
う
ん、
そうですね。
だからこれね、うん。
その中でね、だからエヴァだけは僕はね、すごく共感できたんですよ、正直言うと。わがままとかいう部分はもちろんあるんですけど、うん、例えばその、なんでこんなとこにいないといけないんだとか、うん、こだわる必要がないじゃないかだとか、うん、いや、これ、誰に見せなくてどうするの、こんなもん持ってて、持ってるだけじゃ、みたいなとか、あれ普通やなと思って、
うん
うん。彼女が一番なんかその、感情が入れる。
うん
気がしたんですけど、
まあ、人として純粋な感情を表に出してるだけやからね。
そうですね。
物語的にはこいつアホかみたいな描かれ方に持っていってますけど、
うん、いや俺は彼女が一番強いんじゃないかなって逆に思ったんですけどね、正直言うと。
確かに。
いやでもそれは旦那が足りなさすぎな結果やと思うんですよ単純に。
いや違うでしょ、暴力とかその汚いことに流されない人間だっただけでしょ彼女は。
いやまあ、資質としてはそうなんですけど、
うん、
状況分かるよっていう話は。
あ、状況分かるよって部分においては、まあちょっと。
旦那の手綱をうまく、つかめていない感じゃないですか。
だから
まあ、まあ、死んで仕方なし的なところもね、やっぱあるわけですよ。俺ちょっと今これで思ったんやけど、
はいはいはい、
そのやってる行動としては、ひどさで言ったら一緒なわけですよね。うん、結局、うんうん、その自分たちの中での秩序を守らなかったやつは全員死ねなんですよ。
その、完全にそうですね、
ボルフラムにしても宿屋の女将にしてもね。うんうんうん、これ、今ちょっと読み返して思ってたら、うん、宿屋の女将の笑い方とボルフラムの笑い方が同じなんですよね。
いや、そうなんですよ。
目がね。
目が一緒なんですよ。
でも、物語的、漫画的に、宿屋の女将だけ、その自分のやった行動に対する後悔が描かれてるんですよね。
はいはいはい、
うん。ボルフラム側はそこが全部カットされてるんですよ。
うん、
だ結果としては、すごいこれ、ボルフラムの方が悪者の方に見えるような描かれ方がされてるんですけど、
うん、
もしかしたらこいつも反省してるかもしれないと。
多分いつか裏返るってだからそれ。
だから同じエピソードを別視点で書いた場合にボルフラム視点とか書かれた時に、
うん、
いやだからそれが多分ね、あの五感以降裏返りますよ絶対。貴族側が今度は後悔とかがこう描かれていって、役者団たちがどんどんどんどん鬼畜になっていきますよ多分。ため息とか描かれなくなりますよ、主人公。主人公主人公というか、あの、あれですわ。テルの子供以外。
ああ
うん、バルターでしたっけ、兄弟との会話のところで出てくるんちゃうかな、確か。
バルターですね。
うん、おぉ、そうですか。え、こいつがもう、こいつだけは何主人公として残るってことですか、その。
多分そいつだけは、なんていうかな、我々側の視点でいてくれるんじゃないかと思うんですけどね。はいはいはい、
まあでも完全に、どちらの事情、だから、あれでしょこいつだけフィクションなわけでしょ歴史の中での話で言うと。
おそらくね。
フィクション、だから本当に史実にはなかったキャラクターやとするならば、
うんうん、
まあ、おそらく今後の展開としては、
うん、
両方の内情をしてしまうんですよ、きっとね。でそうなった時の葛藤要因じゃないですか、完全にこいつが。
いや、葛藤要因、まあ、葛藤要因って言えばそうですね。
まあ、大いに迷って。ああ、じゃあもうそうなるともう結論は出ないね、物語。
いや、だから俺どこまでをやるのかなっていうのがすごく気になってはいるんですよ。その
逆に、うん、その描き方が本当どうなっていくのかにちょっと興味を持った感じ。
いや、狼の口って名前やから、この戦いで終わり、まあ見たらその狼の口が落ちるまでで終わりなのか、
うん、
うん、それともその先までやるのかという。でもなんかあの4巻でしたっけ最後にあの、バチカンの話が載ってたやつ。
うん。
はははバチカン。
あんなこと書いてるぐらいからもしかしたらその先までやるのかなと思ったりして。どこまでやんねやろうと思ってね。それが読めない、ね。
いやでもやっぱり、そう。簡略した終わりじゃないですか。
じゃあやっぱその今の戦い終わるまでかな。じゃあ。
うん、おそらく、そんな気はする。あくまで、だからこそこいつを主人公にここまで、あの、ウォルフラムを主人公にここまで描いてるような気がするな、
うんうん
うん、あダメだな。おじちゃん、ウォルフラムに同情しちゃうかもしれないな。
いやー、そうなってほしいですね。
スパリとはいかない。
本当に、こいつ腹立つわーっていうキャラクターに久々に会えたのに。
ちなみにさ、ウォルフラムの髪の毛っていつ変わった？
あの黒から白になるってやつですか？
ええー。 それなんか話ありましたっけ、どっか。
あれは何なんでしょうね。あれもその、単純にあの、
あれは単純にあの、読み切りから連載に変わったっていうことじゃないですか。
とかなのか、何か示唆してるのか、ちょっと読めないですよね。
1話、2話ですでに白いですから。
そうやね、うん、今見たら。
1話は読み切りやったんじゃないですかね。まあ、そんなとこですかね。
そうですね。これ、しばらく出てないっすよね。あれ？そんなことない。
1年に1回ぐらいしか出てないと思います。
もともとそんなもんだっけ？観光スペースって。
そもそも、どこで連載されてるんだっていう。
え、フェローズでしょ？
見たことないです、フェローズ。
初めて聞きましたね、俺。
たまにあの、たまにじゃねえな。結構こんな漫画の、こんな漫画っていうか、その、ビームのは別口ですよね。
なるほど、なるほど。
うん。だから、より濃いというか、なんか、変なというか、漫画が多かった気がする。
いやでもこういう漫画もっとメジャーになってほしいな。
じゃあ、もっと啓蒙しないとですね。
うん、そうですね。
これを人に推し進めていかないんですね。狼の口っていうね。
まあ、ただ、これを世間にこう、一般認知させて広げていこうと思った場合、
はい。
あの、それぞれの国の将軍が女性キャラになるし。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、萌えキャラになっていきますよ。あ、実はここの皇帝は女だった。
ああ、それか。
パターン。
なんか。
諸葛亮が女やったんやってみんな勘違いしていくような感じで。
ああ、まあ、それでもいいかな。もうなんかもう最近諦めてきた。入り口はそれでもいいかな。
だいぶ嫌がってたじゃないですか、その。
いや、もうね、今入り口はいいかな。いやでも面白いですよ、これは本当に。
でも、なんやろな、入りとして面白い歴史漫画っていうのは、昔からあったんでしょうけど、最近はやっと大人になって僕は歴史ものが抵抗なく受け入れれるようになったので。
あ、もう。でもね、その歴史ものに限ってはね、僕が思うのは、その最近ものすごくそのフィクション化した漫画を増やしてきてるなっていうのがあります。うん、で、それはすごくいいことだなって思ってます、正直。うん。なんか。
フィクション化、化。
あのね、昔のその歴史ものって、要はその、どれだけその時代交渉とかそういうのも含めて、どれだけこう細部まで正確に描くかみたいなのがすごく多かった気がするんですけど、それが悪いとか思わないですけど、それ広がりはちょっと難しいと思うんですよね、正直。
うん。
うん。だからまあ入り口これぐらいでよくね、みたいな。
ああ。
うん。やっぱ好きじゃないですか。あの、峠のエピソードとか、悪魔がどうのこうの、みたいな。ああいうの、なんかどんどん出していこうっていう。気軽に言いますけど
最近大奥とかも読んでるんですけど、
どっちの、
え、あの漫画の
入れ替わった方、
そうそうそう、
ああ、はいはい、はい、
完全にあれ男の社会じゃなかったってとこから始まってるからねあの漫画に至っては
あれ、ね、
逆転どころの話じゃなく
てひっくり返ったらなんであんな発想はすごいよね、あれもね、
ちゃんとつつまわしながら書いてるよ、あれも。
それなりにね、あのちゃんとまとまってるのがすげえなーって思うような話だし、
いやー、そうですね。面白いんですよね。だから歴史はね、ほんと。
歴史の時代来た？なんか、おかしいけど、言葉的に。
僕の中では歴史の時代はもうね、あの20年以上前から来てるんですけどね。あの、やっぱり、やっとこの時代にも歴史の時代が来たんじゃないかと思う。
やっぱりね、あの、義務教育中の、歴史の授業が思んなかったっていうのがね、やっぱり僕らの世代なんかどこにありますから。
いやいや、ちゃうんですよ。本当そうなんですよ。本当そうなんです。僕がだって三国志好き言ってたでしょ、さっき。三国志にハマって、あの、高校に入って、いよいよ三国時代来た思ったら、13秒で終わりましたからね。三国時代。魏蜀吴という国が覇権を争った時代です。終了って、嘘って。
はいはい。
俺、それだけをドキドキして、この5年間中学高校と学んできたのにと思って。
本当の意味でドラマティック
だ。ほんまに最悪や思って。気分悪いんでトイレ行きます。出てきます
ね。いいなぁ、それ。なるほど。ね、あれ。あんこんな、あんな、こう、薄っぺらーくザーっとやるのなんて何の意味持たないのになぁ、結局。
いや、俺ね、ほんとね、こういう機会を与えていただいて、ほんと僕今日めちゃくちゃ嬉しいんですけど、あんま。ね、嬉しがって喋ってるテンションになってるかわからないですけど、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。で、その上で、 いや、一回俺に歴史の授業やらせてくれへんってめっちゃ思ってました。ほんまに。中学高校時代、ほんまに思ってましたね。
なんか、ちょっと先生の興味で横道されるだけでも、
全然面白い。
広がると思う。
うん。
うん。まあ、英語といい。ダメっすね、義務教育ね。
あら、教育論出ますか？ちょっと、じゃあ、ちょっと教育論語ってくださいよ。聞きますよ。
そんなね、言うことないんですけど。
いやー、まあね、まあ、板挟みとかいろんなこと、もちろん大人が分かってますよ、我々全員ね。分かってるから、その辺、いすっとはして、いや、ダメですよ。うん、本当に。もうちょっとこう、面白みって、絶対出せるし、だいたい面白い思ってる人たちが教えてるはずやねんからっていうね。あ、思ってないんかな。
まあ、思ってないでしょうね。
あ、思ってないんやな、今喋ってて思う。
多分、根っこはそれですよね、多分。
ないんやな。
これ教えなあかんのねっていうことでやってる。
俺、あの、レッドクリフって映画あったじゃないですか。
はいはい。
あれね、あの、はいはい、いや、もうすっげえどうでもいい話ですよ。あの、レッドクリフっていう映画で、あの、諸葛亮がこう、陣形を最後やって、合戦のシーンがあるんですよね。一番最後、クライマックスって。はあ、あの、合戦のシーンって、まあ、いいんですよ。いいんですけど、あの、ジョン・ウー監督がね、あの、なぜ引き入れ取らないって、俺がめちゃくちゃ思ったことがすごくあって。あれ、そうなんですよ。あの、諸葛亮が編み出した陣形でね、あれの陣形が、まあ、何人かで見に行ったんですけど、あれが分からないっていうやつに、映画見終わった後に、とくとくと説明しました。100均でマッチ棒買ってきて。あの、これがこうでこうで、これが元々の陣で、で、諸葛亮が編み出したのは、これをさらにこうやって広げて、こうやってこうやってやんねんって、うおーってなってて、そういうことちゃうかみたいな。
ね。
ね、コメントしにくい話ですけど。
いや、はい、ってなわけで、あの、リスナーさんには今までの間は結構早送りで進んできたので何言ってるのか分からなかったと思うんですけど。まあ。
キルキル言ってるやつね、いつ
も。キルキル言ってる
ね。はいはいはい。
まあ、あの、そんな感じで今回は狼の口の話はここまでにしておきましょうかね。
はい。
はい。
5巻、5巻楽しみになりましたね、でも僕これで。
そうですね。1年に1冊しか出ないんで、5巻が出るのはおそらく、今年の秋か冬です。
なるほど。まあ、オチが気になりますね。
ね。うん、まあ、皆さんも興味持っていただいた方がいらっしゃいましたら、歴史の勉強した上で読んでいただけるとより一層楽しめるんじゃないかなっていうのが、まあ、今回の笹山先生からのお言葉ですよね。
ああ、まあ、それか笹山 .info@gmail.com まで直接メールくれても全然答えます。
ああ、おそらくあの、漫画のあらすじよりもだいぶ長いメールが返ってくる可能性がありますけど。
詳細はこちらって書いて
ます。まあ、これをね、これを皮切りにいろいろ歴史を知ってもらえればっていうところですよね。うん、あ、
そうですね。いや、そう
です。今なぜ注目したの？完全にまとめ入った
の。いや、僕、ちょっと今いろんなことを考えてしまう。いや、でもそれはそれとして、狼の口最後まで読んだ、まあ、うん、みたいな。
はい。
いや、すいません、ありがとうございました。お二人ともな。
はい。まあ、最後にちょっと、笹山さん出てもらってますから、ちょっと宣伝しときましょうかね。
完全に忘れてましたね、すいません。
はい、
はい、音楽をやっております。ミュージシャンです。
はい、
僕は、
はい。
はい。で、この度ですね、ライセンスフリー音源というものを公開しまして、
うん、
それが何だと言いますと、笹山、まあ、僕の、その作っている CD とかの中から、皆さんにご自由に、まあ、番組だったり、ドラマだったり、何でもいいんですけど、そういうクリエイトしているものに使っていただける形の音源っていうのを用意して、それを公開していますので、うん、まあ、申し込んでいただいて送るという形なんですけれども、
はい。
はい、ホームページの方に来ていただいたら、バナーがポンと貼ってあるんで、そちらよかったら、まあ、何かしらやってはる方いたら、お気軽に問い合わせてください。よろしくお願いします。
そうですね。まあ、配信サイトからリンクも貼っておきますけど、まあ、はい、単純に言うと、笹山さんのかっこいい曲が、自由に使えるよっていう話なんで。
使えるよ。
ね、本当、自分のやってる何らかのコンテンツの中で曲を流したい場合、
はい、
使ってもらったらいいんじゃないかな。っていうことで、まあ、参考例としてですね。
はい。はい、
うん、まあ、笹山さんのライセンスフリーの音源を使って、笹山さんの歌の CM を作った僕の参考例をちょっとここで流しておこうかなって思います。
はい。
どうぞ。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは僕が忘れている物語。 れるあなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。何も作り出せないのかもしれない。でもやるんだ。
信じて、あなたの思う、あなた自身の世界よ。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めてわかったんだ。
ブレイブストーリーという歌の CM をライセンスフリーのブレイブストーリーを使って作りました。
うんうん、そうですね。歴史の歌ですよ。は
い、ブレイブストーリー。いや全然全然。基本あれですよ、あのどこかで聞いたような何かの集合体で作ってますから。
CM はねってことでしょ。
え、何が。
いやいや、
今、ああそうですね、 CM はそうですね、は
い、今中身な曲がねってことになる。
ああそうですね。CM がですよ。
ですよですよ、はい。
てなわけで、この番組を聞いてくださっている何らかの創作者の方、まあはい、プロであったり趣味であったりしている方、もしいらっしゃいましたら、ぜひ使っていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
中野さん、よろしくお願いします。
機会あればじゃあ。
やった。
てなわけで、今回はここまでしましょうか。
はい。
お送りしたのは沢田信也と、はい、何？
ねえ、村です。いや、これ、いや、もうこれに懲りずにまだ呼んでって。
あ、はいはい。
いうことだけ言っとこうと思って。
あ、そうですか。わかりました。
こういう場があんまないから嬉しかった。
また、笹山先生の歴史授業が。
そうです、
ね。あのね、ガチな話でちょっと嬉しかったんで。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ次は。
歴史の話あんま聞いてもらえないんで、本当に。
まあ、ヒストリーあたりで。
ああ、いいですね。歴史も来たら、まあもう必ずゲストに
して
。
ああ、ぜひよろしくお願いします。
ああ、じゃあベタに横山ミステル三国志の話を。
ああ、うち全巻あります、ね。はい、うち30巻全巻あります。文庫本ですけど。はい、
必ず皆さんが、中学生の時に図書館で読むという。
そうですね。
あ、もうあれはね、南蛮、変だ、まあ、まあいいです、はい。
てなわけでお送りしたのは、沢田信也と、
中野浦と、
笹山でした。
それでは、皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。